こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。パーソナルコーチの山道志保です。皆さん、お元気でしょうか？今日も聞いてくださりありがとうございます。今日はですね、トピックのリクエストをぜひくださいっていうことを、いろんなところで言ってます。毎日話すって決めてるんですが、そこそこ、ネタも切れるということで、はい、リクエスト募集しておりますので、何でもいいです。LINE でも、Facebook でも何でもいいので、ぜひぜひ、気軽に言っていただけると大変助かります。はい、助かります。で、そこでですね、いただいた、トピックのリクエストです。はい。前回のポッドキャストかな？全然、ちょっと前のポッドキャストで、日本人同士で英語を話すときに、緊張するっていう話をちょっとしました。なので、そこについて興味があるというふうに言ってくださった方がいらっしゃるので、そこについて話したいなと思っています。はい。よろしくお願いします。ね、日本人同士というかですね、集団の中に日本人が一人でもいると、英語が一気に出てこなくなるというのは、あるあるかなという気がします。よく聞きます。なんで自分はって思ってた方がもしいたとしたら、それ結構みんな一緒です。はい。そう、みんな一緒なんですよ。私もそうですね。私もめちゃくちゃ、今でもそうかな。なんかありますね。これなんでなんだろうなって考えてたんですけど、なんでなんだろうなって考えてたんですが、なかなか難しいことではあって、コーチングで言う、ジャッジをされるですね。特に、ジャッジをされるじゃないかっていう不安、恐怖ですよね。が、なんとなく働いてしまうんだろうなっていう気はします。同じ日本人なのでっていうところですかね。それはもう日本の、教育とか、もう私たちが染みついているところだと思うんですけど、要は、この人は自分よりも英語ができる人なのかできない人なのかっていうところのジャッジが入るんだと思います。で、私も英語を学び始めた時っていうのは、ああ、この人は英語ができないんだなって思われてしまう。こと、その視線がなんとなく怖くって、自分より英語ができる人がその場にいた場合に、こう、あんまり話せなくなってしまうっていうのがあったのかなと思いますね。で、逆に、今はある程度話せるし、話せる風を装えるようになっているんですよ。そうすると、なんかね、すごく、感じるのは、あ、英語できるんですね。すごいですね。みたいな感じで、いきなりまたジャッジされる。で、そういう、こう、視線を感じるっていうのは、なんか逆もあるんだなっていうのを感じていますね。この人は自分よりできない。自分の方が英語が上手いって思って、ちょっと安心してるっていう時と、あとはこの人を、こう、自分よりも英語が上手いから自分とは違う。っていう感じに置いて安心するみたいなのが、同じ日本人なのでって思ったら変ですけど、でもなんかそういうのは感じるなと思います。はい。で、じゃあどうすんのかっていう話ですよね。なんですけど、これね、多分ね、難しいんですよ。そんなこと気にしなくていいですよ。日本人がいるからって言ったってっていうのって無理ですよね。だって気にしちゃうんだもん。もう30年、30年ぐらい？それこそそういうのを気にして生きてきてたりする人にいきなりそんなことないですよっていうのは難しいなと思って、なんか今、うまい答えが見つからないなとは思ってるんですけどね。じゃあ私がなんかそういうのあんまり気にしなくなってきたのはどういうタイミングだったのかなっていうのを振り返ってみると、留学して当初はめちゃくちゃ気にしてました。 はい。結構気にしてましたね。クラスにいろんな国籍の人たちがいるんですよ。語学学校に行ったんですけど。でも、気にしてたような気がします。もちろん薄くはなって言ってましたけど、そうですね。なんかある時、大学に入ってからもなんか自分の英語がなんかものすごくこう下手くそだって教授に言われたので、すごい気にしてたんですが、ワーホリのみんなと、こう、農場で一緒に1ヶ月ぐらい働くっていうことをしたんですね。はい。ファームの仕事をしてたんですよ。バックパッカーに滞在して。そうすると、ヨーロッパの人とか、アジアの人とか、本当に、大学院にはいな、そこは、大学院にはそれまで出会わなかったような、ヨーロッパの本当にいろんな国の人たちがいるみたいになった時に、やっぱそういう多様性、いろんな国の人たちのいろんな英語を触れて、で、みんながみんな、こう、楽しいですね。めちゃくちゃ楽しかったんですよ。あれ私の本当に青春のなんか1ページと思うんですけど、楽しいことをパーティーをしたりとか共有して、時間を一緒に過ごして、お互いこう、拙い英語だったりだとか、自分のこともうまく言えないっていう中で、過ごしたことで、かなり吹っ切れました、私は。なので、セカンドセメスターから大学院に戻って、夏休みが終わって大学院に戻った後っていうのは、すごく気が楽でしたね。何だったんだろうと思いますけど、やっぱり、いろんな国の人たちと知り合うこと。そう、日本人なんてそのうちの一人なので、一人でしかないので、やっぱ、いろんな国の人と楽しいことを共有するっていう経験をしたっていうのが大きかったかなと思いますね。なんかそんなことを気にする、自分の英語が云々とか、日本人の前で云々とかを気にしてる場合じゃないみたいなのを経験できたのが大きかったかなと思います。はい。で、そう考えちゃうと、例えば日本で、教室型の英会話スクールに行くとするじゃないですか。そうすると先生はネイティブなんですよ。日本の英会話スクールって基本的にネイティブ。いわゆるアメリカ人の人とか、イギリス人とか、オーストラリア人とか、ニュージーランドとか、その辺ですよね。大体がその辺だと思うんですけど、英語を第一言語として話しているみたいな人じゃないと、大手の英会話スクールとかは採用されないので、そういう人が多いんですよね。で、そこに対して、一クラス、まあ、4、5人とかで、日本人が固まってるわけですよ。で、その状態って、ものすごい精神的なストレスが私は大きいなと思っています。よっぽどその中で自分がって言ってどんどんどんどん発言できる人だったらいいですけど、基本的にはみんな結構シャイになっちゃう、ならざるを得ない状況かなと思いますね。なんか周りの人のこう、で息を吸う音を聞いたらもう自分は発言できないとか、なんか思わず空気を読んじゃうとか、なんかそういうのが起こりがちなのが、いわゆる英会話スクールかなとは思います。はい。なので、そういう意味では、まあ日本でじゃあ何ができるのかって言ったら、1対1でやる方がまだいいですよね。自分の話っていうふうにできるから。で、多様性とかそういう多国籍みたいなところの環境をなかなか作れないのであれば、あとはオンライン英会話かなと思いますね。オンライン英会話は世界中の先生がいるっていうタイプのものもあるので、そこで、こういう国の人たちはこういう英語を話して、こういう国の人たちもこうなってるんだなって、みんな英語の先生ではあるんですけれども、文化的な背景が全然違かったりとかするので、そこを感じるとかっていうのは一つかなと思います。はい。で、まあ、海外旅行に行くってなった時も、なんだろうな、いろんな国の人、いろんな文化があるようなところをあえて体験していくとか、そういうことで、なんだろう、日本人である自分っていうところが、逆に確立されていくっていう体験をしてもらえるんじゃないのかなとは思います。はい。あとはね、まあ、難しいなと思って今喋ってるんですけど、そのジャッジしてくるような人たちを相手にしない。っていう自分の中の、心を作れたらいいですよね。相手を自分よりこの人は英語ができるとか英語はできないと思ってる人たちってビビってんですよ。自分もジャッジされてるって思ってるから。ビビっちゃってるんですよね。 じゃなくて、あなたが英語を勉強している理由って何ですか？あなたが今ここで英語を話している理由って何ですか？って考えたときに、いや、私はこの仕事の案件を絶対に取りたいからだとか、いや、この人と絶対仲良くなりたいからだとか、目の前のイケメンとね、話がしたいとか、そっちがあるはずなんですよ。そう。なんで、そんなね、英語のできるできないとかで、人を判断してくるとか、そういう人を、まあ、相手にしないっていうのは、一番簡単かもしれないですよね、うん。なんでその人が気になっちゃうんだろうっていうのも考えてみるといいかもしれません。もしかしたら、本当に目指すべきところの目標が少し霞んじゃってるのかもしれない。うん。目の前で達成したいと思っていることだけを見れるのであれば、もしかしたらそういう人たちがどんどんどんどん気にならなくなっていくのかもしれないしっていうところでしょうか。はい。ですね。そんなところかな。まあどうしようもないですよね。日本で英語を学ぶっていうなった時に、まあそこの環境はなかなか整えづらいので、とにかく自分の英語力を、まあ素直に愚直に上げていく。で、その上で、そうやって、場数をどんどん踏んでいって、当たって砕けて当たって砕けてっていう、ね、経験をみんな積んでるんですよ。実は英語がこう話せるようになってるっていう人たちはね。で、でもそれをね、こう笑顔で、こんなね、悔しい経験したんだよ、なんていう風に話せるようにしてるんですよ、みんな。そう。ないわけないですからね。うん、いろいろあると思います。そんなところで答えになってるかしら？なってない気もするけど、また、今日の話でね、もっと詳しく考えてくださいってなったら考えますし、ぜひぜひ感想とかリクエストをいただけると嬉しいなと思います。はい。あとなんだ？お知らせ、LINE 公式、からぜひぜひ、質問などいただけたらいいなと思います。あとこのポッドキャストですけれども、iTunes のポッドキャストからサブスクリプション登録というのができますので、ぜひぜひ、登録していただけると嬉しいです。あと、Spotify でもこれも配信してますので、ぜひ聞いてみてください。そんなところかな。また、ストップ話しますので、お付き合いいただけると嬉しいです。今日もありがとうございます。ではでは。